マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第265回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。まずですね、ちょっと一件お詫びしなきゃいけないところがありまして、前回の配信音量レベルがね結構低かったと思うんですね。アンケートでもいろいろいただいてるんですが、自分で聞いても見てもですね、これ聞きづらいわというのがありまして、まあ、せっかくねこうリフレクターを使って工夫をしてみたんですが、まあ、それの是非っていうのはまたあるんですけども、音量レベルが全体的に低くてですね、 BGM を下げたんですね。で、音声のレベルはそのままにしてたんですが、エンディングのところでの曲のところの音量レベル下げずにですね、で音声はそのままちょっと低めのままでやってしまったために、まあ、全体的にその本編はすごく音が小さい、でエンディングになると BGM がうるさいと、何言ってるかあんまり落ちて聞けないなという状況になっておりまして、これ聞きづらいなと思っております。起きづらいとかありまして、せっかく聞いていただいた方申し訳ありませんでした。私もですね、こう一回聞いて、まあ、パソコンにつないでるヘッドホンで聞いて確認をして配信をしてるんですが、その後ですね、実際皆さんがどういうシチュエーションで聞いてるかなっていうことを想定して、月曜日とかに朝の通勤電車の中で必ず iPhone を使って聞き直してるんですね。で聞き直したところで、あ、これダメだと、これは今回しまったなというのが正直でありました。アンケートもですね、いろいろいただいておりまして、今回そのリフレクターを使いましたというところで、リフレクションフィルターを使いましたというところで、聞きやすさどうですかとお聞きしたんですが、今回アンケート回答27人の方にしていただきまして、そのうちですね、16人の方、59.3% の方が聞きやすくなったと言われてるんですが、聞きにくくなったという方がですね、6人、まあ、全体の 22.2% なんですけども、まあ、母体が少ないんで、これはっきり言えないところもあるんですけど、やっぱりですね、聞きづらくなったって方が結構、おられているようです。で、今どうやろうかなっていうところを考えてまして、やっぱり私も気になってるのが、音がなんか低くなってこもった感じになってしまって、これアンケートの回答でいただいたのが、こう今までの高音がはっきりしててこうパンチのある声の方が良かったっていう方がおられまして、実はですね、私も高音シャキシャキしてる方が趣味に合ってるところあってね、どうしようかなと思ってるところなんですが、ちょっとまだ改善の余地あるかなと、そんな風に思っています。といってもね、聞いてる皆さんを実験台にするわけにもいけませんので、これちょっと早めに落ち着かせたいなと思っています。まあ、といってもアンケートをいろいろ見させていただきますと、まあ、音質の話はともかく中身で継続してやってもらう方を、ね、優先してくださいっていうところで、そんな、ね、気にする必要ありませんよという方も結構おられまして、まあ、おっしゃる通りでね、本質的なところは多分話の中身だと思いますので、そこら辺考えてですね、番組やっていきたいなと思っております。大変ありがたいお言葉でですね、音のクオリティより実生活のクオリティを上げてくださいと、ストレスで体を壊さないでくださいねという大変ありがたいお言葉もいただきまして、本当にどうもありがとうございます。まあ、ちょっと そこそこにしてですね、頑張っていきたいなと思っています。さて、それでそのアンケートもいただいてるんですが、まあ、番組取り扱ってほしい話題っていうところでね、本当にたくさん、書いていただきまして、項目名だけ挙げると、マイクロソフトフォントですね、メイリオとかフォントについて取り上げてほしいとか、あとハードウェアですね、キーボード、マウス、まあ、何度かね取り上げてることあるんですが、まあ、最新のものっていうのがありますのでね、あとはパソコンの最適な画面の大きさはというところとか、まあ、買い替えるタイミングとかですねまあそういったこととか、あとマイクロソフトのインタビューというのをいただいておりますね。ぜひこれを機のマイクロソフトの方、またご協力いただければなと思っております。ちなみに Windows Phone などに聞いてほしいと、これね、もう最近私聞いちゃいけないんじゃないかって思ってるくらいの状況なんですが、まあお話ねできれば、またちょっと機会、まあ、これ Windows Phone はともかくですね、またお話しする機会いただければなと思っております。あと前回エンディングで Docker についてちょっとお話ししたら、これぜひお願いしますって話を何人かおられまして、まあ、ちょっとね頑張って、今ねこれ Hyper-V の環境にセント OS7 を入れてですね、 ちょっとどっかを入れてみようかなと今ちょっと作業中です。今CentOSまで立ち上がった状態です。最近のハイパー V とその Linux の相性いいですよね。昔画面 GUI の画面出すのに一苦労だったんですけど、まああっさりと立ち上がりましたよ。だから今 Windows 8のプロもしくは Windows サーバーを使いの方で、Linux も使ってみたいなって方ね、ハイパー V にCentOSとか普通に入れてみるとねいいと思います。 Ubuntu でもいいと思うんですが、まあ普通に動きますね。あとはそうですね、 Windows サーバー2003の移行についてという話、来年ですんでね、そろそろ気になっているところ、まあお仕事とかでね気になっているところあると思います。まあちょっと私の会社の方もそういう話も出てくる状況なんですけども、まあここらもね XP の時と同様ねお話したいなと思っています。あと Azure とあと Office365、 このクラウド系とかのサービスの話をしてほしいっていう方は結構おられますね。一人二人じゃないですよ。ここら辺もね、していきたいなと思います。やっぱりなかなか言葉で説明しづらいってところと、エンタープライズ系の話だったらあまり私触れてなかったんですね、番組でもね。でもやっぱりOffice365もソロが出てくるっていうところで、皆さんもこう、本当にコンシューマー向けもね、直面している問題だと思いますんで、ちょっとお話ししたいなと思っています。あと Windows 8タブレットとスタイラスペンの使い方、バイオディオ11をお持ちの方からもご意見いただいています。木澤さんはどういうふうに使っていますかと、お絵描きとプレゼンというかね、マイクロソフトのセミナールームで勉強会で喋るときにね、立ちながらこうペンでピッピッと叩きながらというのよくやってますけど、まあちょっとそこら辺の話もね、お絵描きもいいんですけど、それ以外の使い方もできますんでお話したいなと思っています。それとあとは小技ですね、Windows を使う上での便利な小技とか、そんなところをやってくださいっていうご意見もいただいております。これ非常に多いし、勉強会でもねこれ話するとすごく地味な話題なんですけど、結構ためになりましたって、本当に有名な話でもあえて喋るとそれ知らなかった方もおられますし、今回初めて気がつきましたっていう方も多いんでね、こういうのもねしていきたいなと思っています。はい、そういうことで皆さんのご要望と多分私の番組の方向性は合ってると、そういうちょっとお堅い話をしてしまいましたけど、今後ともね、お付き合いいただければなと思っております。あとは他に番組の感想、すごいありがとうございます。なんか皆さんたくさん書いていただきまして、なんていうんですかね、私のこれポッドキャストのブログってコメントを書くようになってたんですが、トラックバックもできるようになってたんですけど、もうスパムがすごくてですね、ほとんどもう1分間に数十通のペースでスパムが書かれるんですね。ですからちょっともうコメントひどいんで、コメントとトラックバック閉じてしまいました。で、中には書いていただいている方おられたかもしれないんですけど、ちょっとですね、もうな読み取れないっていう状況になってます。ですからちょっとこのアンケートの方はですね、こちらにもこうご意見とか書いていただければ必ず読みますね。私もいつもちょっと楽しみに開いてますんで、こちらの方にもね書いていただければなと思っています。なんかもう、ね、本当に皆さんご期待いただいて、あと本当に皆さん応援していただいてるんでね、ありがたいなと思っております。なんか私、職場のパソコンでもテクニックを活かしてみたりしてますとかね本当にありがとうございます。あとはね、なんか あとそういろいろね、忙しいところ配信してるってところで、いろいろお気遣いもいただいておりまして、毎回楽しんで聞かせていただいておりますということで、長時間労働の中毎週放送をして勉強会にも参加してすごいなと思いますと、木澤さんの24時間はどうなってるか興味がありますといやよく言われるんですよ私。昔からいろんなブログ書いたりだとか、あとはいろいろ書き込みとかですね、まあ昔の要はもうパソコン通信時代からずっとやってるんで、木澤さんっていつ寝てるんですかっていうふうによく言われるんですね。でよく木澤さん時間取れますねというところもあって、言われるそうなのかなっていうところもありまして、まあ私から見るとね、山村さんはじゃあ一体どういう時間の取り方をしてるのかなと思っちゃうくらいなんですが、まあやっぱりね、とはいってもね、やっぱりこう最近やっぱり非常に多くなってるのは事実なんですよ。ポッドキャストにしてもこう勉強会とかにしてもですね、やっぱりマイクロソフトの MVP とかで表彰されたりすると、なんか余計になんか頑張っちゃうのかなっていうところがあって、ただちょっとある程度抑えとかないと 一応ね、いろんな普段の生活もありますしね、仕事もありますしね、夜はちゃんと寝なきゃいけませんから、まあそういうところも気をつけていきたいなと、まあどっかでほどほどにっていうふうにね、していきたいと私はこうしてるつもりでやっております。とですね、学生さんも結構聞いていただいておりまして、まあ、今回大学生の方ですね、まあ、スマホやパソコン IT に興味を持ち始めた私にとっては、番組はこの番組は正直レベルが高いですと、ただ番組レベルを下げろとは思っていないのでこのまま放送を続けてくださいと、ありがとうございます。で、これ書いていただいた方が、その番組内でわからないことが出てきたら自分で調べようと思いますとやりました。これね、非常にその通りだなと私思ってます。この番組の中で全てを伝えることってできないんですよ。で、漏らしてるものもあるし、下手したら間違えてるのもあるし、そういったのがあるんですが、この番組の中で聞いたことをきっかけに自分で何か調べてみるとか始めてみるとかですね、そういったきっかけ作りの手助けになれたらですね、本当にこれ私としても何かやってる甲斐があるなっていうところありますんで、ぜひご自分で調べてみたり試してみたりとかね、してみてください。また海外で、聞かれてる方って、オレゴン州から聞かれてる方もおられまして、なんか本当にどうもありがとうございます。それと、あとね、これ大事なことを忘れてました。前回ですね、マイクロソフトバンドの話をした時に、アップル製品のウェアラブル端末アップルウォッチをですね、ずっと iWatch って言い続けたんですね。全然気がつきませんでした。で、これアンケートの中でもご指摘いただきまして、まあ、アップルファンとしてはここはちょっと訂正させてくださいと、ということで、これについてはですね、本当に大変申し訳ありませんでした。深く訂正してお詫びいたします。 iWatch ではなく Apple Watch です。なんで iWatch って言い出しちゃったんでしょうね。これどんぐらいやばいこと、大変なことかというと、 Windows Phone 8のことをですね、 Windows 8 Phone というくらい言い間違えるくらいですね、とんでもないミスだということぐらいじゃないかなと私は思っています。まあ、そういう間違いをした方がいるんですが、まあ、それはちょっと一人でですね、まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけども、今後もですね、ご意見いただければと思っております。逆にここに直接私も返事書きたいようなところありまして、こういう番組の中でもですね、今回長々と喋っちゃいましたけど、今後また取り上げさせていただきたいなと思っております。さて、そういうことで前置きがかなり長くなって、本編の方が短いんじゃないかと思っちゃうくらいなんですが、今回お話しする内容は iPhone、iPad 版の Office、 これがリリースされましたという話をさせていただきます。iPhone、iPad 版、あと iPod Touch、これ上で動く Office、 つまり iOS 版の Microsoft の Office 製品が発表されました。で、もう即日リリースがされています。で、 Office というよりですね、 Word、 Excel、 PowerPoint の3つのソフトがそれぞれ iPhone アプリとして、iPad アプリとしてですね、リリースをされています。で、OneNote についてはですね、すでに出ておりますので、要はその iPhone、iPad で Word、Excel、PowerPoint、OneNote という、まあ、Office 製品がですね、まあ、ほぼメジャーどころは一通り使えるという状況になっています。で、従来ですね、iPhone 版の Office っていうのは、Office Mobile for iPhone ということで出てはいたんです。で、私も実際入れていて、もうビューとしても使えるんですが、今回はその Word、Excel、PowerPoint として単独のアプリとしてリリースされています。で、これは無料で使えますと言ってもですね、もう Facebook とかで見てると、まあ、この番組を昨日皆さん含めてですね、もうほとんどの方が入れていると思います。 iPhone をお持ちでこの番組聞いている方はかなり多いと思いますので、入れていると思うんですが、これも無料で使えるということと、あとですね、これも全てですね、これ無料ではあるんですけども、フル機能は使えないんですね。で、Office 365を別途契約するとフル機能で使えます。で、Office 365についてはですね、 Office 365ソロ、月額1200円ですね、こちらを契約していただくと、本来持っているフル機能が使えるということになっています。で、このフル機能というのが、何かというのはですね、これまあ、もう皆さんお手元の iPhone にですね、インストールされている方多いと思うんで、ちょっと見ていただければと思うんですが、例えば Word でも Excel でも PowerPoint でも立ち上げていただいて、一番下にアカウントっていう、一番左下ですね、アカウントっていうアイコンがあります。それをタップしていただくと、アカウントの情報が出て、プレミアムに変更っていうタップがあります。これカートのマークが出てますね。で、これ 選んでいただくと Office 365が購入するとより多くの機能を利用できますと書いてあります。でこれは別に買うってわけじゃなくてですね、ここに iPad および iPhone でプレミアム機能のロックを解除するってところで、このプレミアム機能ってところがリンクになってますので、これをタップしていただきますと、Word と Excel と PowerPoint のこれプレミアム機能、つまり Office 365を契約した場合はこれだけの機能が使えるようになりますよってことが書いてあります。まあ、ざっと言いますと、Word でいくとセクション区切りを挿入する、ページレイアウト列を有効にする、別のページのヘッダー及びフッターをカスタマイズする、ページの向きを変更する、変更を記録して確認する、作成した色を図形に追加する、ワードアウトを挿入および編集する、影や反射のスタイルを画像に追加する、グラフ要素を追加および編集する、作成した色の編みかけを使って表のセルを強調表示すると。で次いっちゃおうか。Excel はですね、ピボットテーブルのスタイルおよびレイアウトをカスタマイズする、作成した色を図形に追加する、ワードアートを挿入および編集する、影や反射のスタイルを画像に追加する、グラフ要素を追加および編集する、まあ、この辺なんか一緒ですね。で PowerPoint は発表者ツールを使ってプレゼンテーションを行いながら発表者のノートを確認する、これは私がよく使う機能で、前あの PowerPoint 出た時におすすめですって言った機能ですね。あとは例の作成した色だとかワードアートだとかという同じような内容でして、これがその Office 365、今月額1200円というのを契約するとフルで使えますよということで、逆にこれ以外の機能は無料の iOS 版 Office で使うことができます。ですからこれざっと見るとそこまでいりますかっていうと、あのまあ無料のままでいいんじゃないかなと思います。まあ、あの今言った機能を使いたいっていう方はですね、あの契約していただいてもいいと思いますし、あのパソコン版のね Office 365ソロを使ってるんだっていう方はですね、これあのそのまま使えますので使ってみてもいいんじゃないかなと思います。であのこれ実際私ももう入れています。ちょっとねこの iPhone のこのアイコンのグループに Office ってグループを作ってですね、 Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Link、Office モバイルというところで、このマイクロソフトアイコンがずらっと並んでいる、なんかすごく大満足っていう感じのね、アイコン構成あのグループ作ってみたんですが、一通り立ち上げてちょっと編集したりとかしました。でワードについてはですね、ほとんどレイアウトの崩れもなくですね、まあ全部やってるわけじゃないんですけども、あの結構、編集とかも、まあ、iPhone だとそれなりですけどね、使いやすくなってますし、 Excel も iPhone の画面で数字入れたりとかね、そんなことやって、ちょっといじってみました。あと PowerPoint ですが、これちょっと使い込んでみたんですが、今まで私が勉強会で、使ったセッションのスライドとか読み込んでですね、あの表示させてみたんですが、画面の切り替えのエフェクトとかそこら辺も忠実に再現できておりまして、これすごくいいですね。これ電車の中でリハーサルができますよこれ。あのまあもともと私はあの Windows Phone でやってたんで、まあ、今更別にいいなって感じはしてるんですけど、あの iPhone でお持ちの方で PowerPoint をこう見てこう発表のスライドをこう見直してというかね、あのそういった方も画面交換を見ながらとかできますんで、これ結構いいんじゃないかなと思っています。そしてですね、今回ちょっとびっくりしたのが、ドロップボックス、これをですね、保存先として標準でサポートしてるんですね。まあ、すでにマイクロソフトが先週ですね、あのドロップボックスを提携したという、もう私はびっくりなニュースがありまして、まあ、それに絡んでるところもあるんですが、保存先としては、ワンドライブ、あとワンドライブ4ビジネス、これも Office 365 なんですが、というのを選べるのは、それはまあ当然だろうと思ってたんですが、この先にですね、ドロップボックスも選べるということで、まあ、既にあのアプリ入れられた方はね、あのご覧になったと思うんですが、あのドロップボックスのアカウントを入れるとですね、そこに保存もできるんですね。もちろん iPhone そのものにも保存ができるってなってますけども、これは正直言って私びっくりしちゃいました。で、あの普段使っていないドロップボックスのアカウント、何だったっけって思い出しながら入れてセットアップしてみました。まあ、あのということで、ドロップボックスをメインに使われている方、まあ、私個人的にはワンドライブおすすめなんですけども、iPhone でオフィスを使いながらドロップボックスに保存ということもできます。まあ、そういったところでですね、まあインストールしてですねいじってみますが、まあ、今のところまだ何かこれで編集したりとかしてるわけじゃないんですが、 iPad でお使いの方はですね、それなりに画面も広いですし、これは使い手があるんじゃないかなと思っています。まあ、あのダウンロードされる際ですね、これは結構でかい容量ですんで、あの気をつけていただいて、あのこの番組のリスナーさんがですね、 これをダウンロードしたがためにソフトバンクの容量制限に引っかかって回線速度が遅くなっちゃったって方もおられたみたいで、まあ、そこら辺ちょっと気をつけていただいてですね、ダウンロードとかして、まあ、インストールしていただければなと思っております。まあ、そういうところでも Office for iOS、出てきたわけなんですが、これ見るとですね、私これ今見ててですね、非常にこう複雑な心境ということになってまして、これやられちゃったら Surface RT と Surface 2のアドバンテージってどうなっちゃうのというところがあります。もちろん Surface は Surface の良さがあって、私もう iPad 新しいの買うつもり全くないんですが、 Surface がありますからね、ただ Office が使えますよっていうのはやっぱり Surface RT、Surface 2のアドバンテージだったんですね。これプロになるとあれはもうノートパソコンのカテゴリーだと私も思ってますんで、それもまた別の問題で、でさらにドロップボックスが標準で使えますよと、これワンドライブ的にはどうよというところがあってですね、まあ正直これはびっくりしてるっていうのがあります。でここのやっぱり背景にですね、マイクロソフトの CEO になってるサティア・ナデラ、サティア・ナデラがその新しいマイクロソフトをこう作り上げようとしてるんじゃないかなっていうのをですね、なんかこういよいよ肌で感じてきたという感じがしています。そのバルマーが身を引いてもっと速いスピードで対応できる人間をっていうところで、まあサティア・ナデラって若いっても私と同い年なんですが、サティア・ナデラがマイクロソフトに引いていろんなこと変わってきましたよね。確かに事前準備されてたものなんですあるんですけど、その準備の中にサティア・ナデラもいたわけで、でその中でいろんな方がオープン化されていく、昔のですね、何でもかんでもマイクロソフトが抱え込むっていう状況ではなくなってきたんですね。逆にそれやっちゃってるのはアップじゃないのっていうふうに私最近見てるんですけども、本当にオープンなね姿勢になっていってるんじゃないかなと思います。前回エンディングでもちょっと話したドッカーについても、あれはマイクロソフトの方でもサポートしてきますよっていうところで、あれもともとはねオープンソースで、まあ、Linux 上で動くもの、仮想環境の一つだったんですけど、そういうのもどうも積極的に使っています。昔だったらもう Hyper-V だけだっていうふうになってたと思うんですけど、まあ、ちょっと Hyper-V とはまた違うんですけどね、まあ、やっぱりいいとこは取り入れていくという、ところがどんどん見えてきてます。例えばその今回の件で言えば、マイクロソフトの製品は普段使わないと、どっちかというとマイクロソフト大嫌いよっていう方も、ワード、エクセル、パワーポイントっていうのはやっぱり仕事する相手とかの関係でやっぱり使わなきゃいけないケースって多いと思うんですね。で、それを Apple 製品の iPhone と iPad 使って、保存先は OneDrive じゃなくて Dropbox でというところで、ちょっとマイクロソフトから離れちゃってんじゃないっていうくらい、こうオープンな方に寄ってってるんじゃないかなと思っています。なんかね、こういうの見てくると、未だにマイクロソフトだとかアップルだとか言ってる私がですね、マイクロソフトについててないんじゃないかなっていうふうにね思っちゃうくらいです。まあ、とにかくこの新しいものも出してきます。マイクロソフトバンドにしてもそうなんですが、新しいものも出す一方でですね、こう新しいスタンスというのも作り出してってるんじゃないかなと思っています。まあ、そんなマイクロソフト、なんか今後もね注目していきたいなと、そんなふうに思っています。またね、Android、これについてもですね、オフィス出る予定で、これについてはですね、まだ発表されてないんですが、リリース予定ということで、プレビュー版の申し込みを開始しています。Office for Android タブレットプレビューノミネーションということで、申し込みができるようになってますので、興味のある方はですね、Xperia とかですね、あんなかっこいいタブレットをお持ちの方で、Office も使えるっていうと、試してみるのもね、いいんじゃないかなと思ってます。それとその Windows 10向けに、タッチ操作に最適化された Office も用意しているという話も出ています。これ今年のビルドでパワーポイントをねタッチ操作に特化したバージョンもですよってことで、ちょっとデモンストレーションやってましたけど、あれがいよいよ出てくるんじゃないかなと思ってます。となると Windows タブレットの要はストアアプリの状態でオフィスを快適に使えると、だから iPad のオフィスとはまた違う使いやすさを持ったタッチ操作に特化した、もしくは最適化されたオフィスがね出てくるんじゃないかなと期待はしています。これについてはですね、私はパワーポイントのデモビルドのビデオで見ただけなんで、まだ何とも言えないんですけども、近日発表される予定ですというふうに言われてますんで、期待したいなと思っております。はい、そういうことで iOS 版のオフィス、ワード、エクセル、パワーポイントについてお話をさせていただきました。 はい、第265回目は iOS 版の Word、Excel、PowerPoint についてお話をさせていただきました。すごいね、なんかとんでもないことになってきちゃったなっていう感じがします。ただですね、なんか喋り出したり一生懸命喋っちゃったんですけど、モバイル端末オフィス使うことに関してはですね、Windows Phone も随分昔からやってますし、サービスでも使ってますんで、実は私そんな一生懸命になってないんですね、この話題はね。だからなんか周りが騒いでるほど私はあまり騒いでないってとか、正直なとこあるんですが、まあ今まで iPhone、iPad、そして Android とかでもね、できないって言われてたことができると。それによってこのマイクロソフトのアドバンテージをどう持っていくのかなっていうところも興味があるところで、今後ね期待したいなと思っています。はい、そういうことで今月もですね、ドットネットロボ勉強会、11月22日、日本マイクロソフト品川本社で行いますので、案内はねまた来週でも話したいと思うんですが、興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っております。またこの番組のアンケート、今回も、忘れなければですね、つけたいと思いますので、 iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方はですね、今聞いている私の番組の画面が出てると思うんですが、そこの画面をですねタップしていただきますと、画面切り替わってアンケートの画面のですねリンクが出てきますので、そこからウェブアクセスしていただいて、アンケート回答いただければなと思っています。で、今回ねちょっとお聞きしたいのが、マイクロソフト関係勉強会いろいろやってるんですが、どっちかっていうとですね、やっぱり開発系の方が非常に多いんですね。やっぱりね、そういうことを勉強されたいっていうお仕事に直接関係してるんで、そういうことに熱心な方って非常に多いんですが、逆にですね IT プロとかコンシューマー、つまりその Windows とかそのマイクロソフト製品を使いこなしたいっていう方向けの勉強会って、ないことはないんですけど、やっぱり開発系ほど多くないんですね。ただやっぱりその運用の方を知った上で開発する、で開発する上で、あとその開発のことも分かって運用に持ち込むっていうこともあるんですけども、その運用だとか使いこなし方をまた考えるっていう機会を設けることもね重要じゃないかなっていうところがありまして、もしちょっとお聞きしたいのが、そういう IT プロとかコンシューマー向けの勉強会、例えば3ヶ月に1回とか何かイベントがあるときにやるとかですね、もしそういった勉強会というのがあったら参加したいですかと、もしくはスタッフやりたいですかという方がおられますかというようなことをですね、ちょっと質問させていただきたいと思いますので、ちょっと興味のある方、回答いただければと、またそれについてねご意見とかある方が、ね、おられましたら、ご意見いただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。